紙芝居を後ろから見ておりますと、しばしば書いてないセリフが出てくるんです先月そんなこと紙芝居に書いてあるかなと思ってご本人に確認しましたら、気がついたかって嬉しそうでした。今日は証拠と思って見ていたらやはりそうでした。で、感情たっぷりに話されるところではね、特にそんな傾向があるようです。パウロとバルナバという二人の宣教師がアンティオキアというところ、これは、当時のシリア、今はトルコになっている部分だそうですが、そこで宣教していた時のこと、その時の様子を今日はお読みいただきました。安息日に2人は街道へ入っていきます。今で言うならば日曜日の礼拝を捧げるために、旅先で教会に行ったという感じでしょうか。そこで御言葉に耳を傾けておりました。すると街道長たちが使いの者をよこして、彼らに何か話してほしいというふうに求めてまいりました。使徒行録によりますと、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと、こういったと書いてあるんです。この教会ではどうやらパウロとバルナバは単なる旅人ではなくて、エルサレムからやってきた宣教者であるということは知られていたようです。噂のようなものが流れていたんでしょうか。彼らが行く先々でそういう情報は共有されていたのかもしれません。聖地とも言うべきエルサレムから来た宣教師に励ましのお言葉を頂戴したい、ありがちなことでございましょう。で、早速このリクエストに応えて、語り始めたようですが、パウロの言葉は人々の心をすっかり捉えたようです。そこで語られたのはイスラエル民族の歴史であり、そして彼ら彼女らが歩む栄光の道であったんです。具体的には次のような内容です。イスラエル民族がエジプトに住むようになってから、神様はその偉大な力でイスラエルの民をエジプトで栄えさせました。そしてエジプトでイスラエル民族が今度は苦しめられるようになりますと、強力なエジプト王やエジプト軍の束縛からエジプト、イスラエルの民を解放して、イスラエル民族はエジプトを脱して荒野に逃げていくことに成功いたしました。その後40年荒野をさまよいますが、イスラエルの民はじっとこれに耐えて、やがて到達した約束の地カナンというところで新しい生活を組み立てていくことになりました。落ち着きますと民は王を欲しがりました。そしてサウルという若者が王として立てられます。初めこそ神様に認められ立てられたサウルでしたが、彼は自分の力を過信し、神様をないがしろにしたために神様から関係を断ち切られてしまいました。そこに現れたのがダビデ王でした。ダビデは随分と賭けの多い人間であったと思うんですが、でも誰よりも神様を恐れていた。神様に聞き従おうとした。その姿勢は本当に無邪気とも言えるほど、思えるほど正しいものでありました。ですからダビデはいくつもの罪を犯しますが、神様は彼を見捨てることなくしっかりと用いられました。やがて長い時を経て救い主はダビデの家系から生まれるという予言の通り、ダビデの子孫としてイエス様がこの世にお生まれになりました。このイエスという人こそ皆が待ち望んでいた救い主キリストだと言います。イエスが救い主キリストと呼ばれ信じられるようになったのは、イエス様が全ての人を救うと約束され、その具体的な方法が示されたからであります。皆さん、教会生活を続けておられる方ならよくよくご存知ですが、かつてイスラエル民族はその信仰においては救いというのは律法によって規定されていました。 イスラエル民族をエジプトから解放し荒れ野に導き出したモーセがシナイ山で神様から示された10の戒め、それに付随するさまざまな決まり戒律、後に律法と呼ばれたこれらのものが人々を救いに導く重要な最重要な事柄として大事に大事に守られてきたわけです。ところが律法はそのあまりの厳しさのゆえに守りきることが不可能な掟でした。加えてこれは律法がそうであったのか、それとも解釈が十分ではなかったのか分かりませんが、律法は排他的なものであって、また人によって差別的だと思われるようなものでもありました。罪を犯すと救われないとか、そういうある種裁きの掟というイメージも非常に強いものでした。それゆえにどうしても律法を守りきるというよりは律法に反することを最小限にするというような、そういう消極的な生き方しかできないようになっていったのではないかと思われます。あるいは律法を犯す者を罪人として、気に入らない者は何かとしてその何とかして律法違反を見つけ出して血祭りにあげることで自分の律法違反を覆い隠してしまおうというような、そういう悪しき習慣を発想を人間にもたらしていきます。そのために小さくされた者、弱い者、そういう人たちはみんな犠牲にされて差別や偏見に苦しんでいくことになりました。そこへキリストが現れる。救い主はこの世の権力におもねるようなことなく、むしろ小さくされた者、弱い者をこそ尋ね求め歩きました。律法においては罪人とされ、救いから漏れた者、そういうレッテルを離れたような、そういう人にこそ目を向けて声をかけ、心を砕いてその一人一人に慰めを与えていきました。また罪人とされた人々には悔い改めてご自身を信じることを勧め、罪そのものを許すという驚くべき技をあちらこちらで行われる。ですから罪に苦しむ人、小さく弱くされた人、そういう人たち、社会から差別や偏見を受けて苦しめられてきたようなそういう人たち、そういう人たちから積極的にイエス様のことを受け入れて、その教えは瞬く間に広がっていくわけです。ところがそれを妬んだ伝統的な信仰を守ってきたユダヤ人たちは面白くありません。律法によって人々を押さえつけコントロールしようとしてきた、そういう人たちにとってある意味では脅しの道具と言ったら言い過ぎでしょうか。その罪というものを勝手に許すだの何だのと触れ回って律法を軽んじるかのような言動や行動を続けられた。秩序が乱れ組織も危うくなる。そもそも民衆がこの新しく現れたスーパースターにどんどん引きつけられていっている、そういう状況をなんとか打ち壊さなければならないという衝動に駆られます。ですからなんとか理由をつけてイエス様を捕らえ、民衆を騙し扇動し、イエス様を十字架につけて殺してしまいました。すべてはそれで終わるはずだったんでしょう。しかしイエス様はお墓に葬られて3日目によみがえります。しかもそのことをあらかじめ予言していたのですから、もはや民衆をキリストから引き離すということは無理な状態となりました。それは復活したキリストが神様のもとに帰られた後、多くの弟子たちによって告げ広められたことによって不動のものとなっていきました。で、その中で特徴的なものはの一つとして、イエス様によって、このキリストによって与えられる救いというものが、かつては選ばれた民イスラエルにだけ与えられていると言われていた、信じられていたのですが、今やそういった民族のような枠を超えて すべての民にその救いはもたらされるということ、これは大きな特徴だったと言えます、まあ、聖書の世界では異邦人というのがそれにあたるでしょう。外国人、多民族、その異邦人がそれにあたりますが、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも救いはもたらされる、これはキリストによって示された本当に新しいものだったと、救いの御業であったと言えます。でもそれがまた新たなトラブルの原因ともなるんです。というのも、一般民衆はもちろん、ユダヤ教の指導者と言われたような人たちも、次第にキリストを信じる、そういう人たちの中からも信じる者たちが出てくるわけですが、昔ながらのユダヤ教的な教えが染みついている、そういう人たち、そこから抜けきれないたくさんの人たちが、キリストの御言葉や救いについてどうしても、かつて自分たちが信じてきた掟に照らし合わせて、そこにこう融合させようという、そういう誘惑に惑わされてしまうというようなことがあったわけです。つまり全く新しい教えであったにもかかわらず、古い教えに無理やりすり合わせようとしてしまう。福音書には、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるなと、そのような言葉がありますが、つまりそれは意味がない。破れて、せっかく出来上がったブドウ酒が全部流れ出てしまうから、だから意味がない。なのでイエス様がこの世におられなくなった、天に帰られた後の宣教者たちにとって、ユダヤ教からキリスト教に改宗した人たちは案外面倒で厄介な存在だったのかもしれないと思うんです。で、そんな状態が長らく続いている中で語られたパウロの言葉は、まさにモーセからキリストに至るまでの神様の御業のダイジェスト版のようなものだったんです。人々はすっかりそれに引き込まれていく。そこで翌週も同じ話を聞かせてほしいというリクエストをしたようです。迎えた翌週の安息日、今度は町中の人が集まったのかと思うほど大勢の人々が街道に詰めかけてまいりました。で、それがまたユダヤ教指導者たちの嫉妬心に火をつけたようです。自分たちがどんなに頑張ってもこんなに人が集まるようなことはなかった、そう思ったかもしれません。またいかにも伝統的なユダヤ教のその立法主義というのは悪いかのような、そういう物言いをされれば面白くもない。ですから彼らはキリスト攻撃に転じます。でもそれにひるまなかったのがこのパウロとバルナバという人たちでした。宣教者たちでした。彼らは、彼らのセリフ、その最初がとても印象深いんです。こう語ってます。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。まずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身で永遠の命を得るに値しないものにしている。神様はあくまでもご自身が選ばれた民であるところのイスラエルの民、ユダヤ人を優先的に救うということを宣言されていたはずだと。でも肝心のユダヤ人はその教えを拒んだ。その教えを語る者、行う者、すなわちキリストをあなた方は十字架につけて殺した、排除した。パウロは大いなる皮肉を込めてそのことをここで語ったんです。当時ユダヤ人から離れ、同時に彼らはここを離れ、新しい土地、まだ御言葉に触れていないエリアへと御言葉を携えていくという宣言をして旅立ちました。このことが示している事柄考えますと、 やはり私たちは自分に都合のいい言葉だけを、耳障りのいい言葉だけを選んで受け入れるということであると、こういう嫉妬深いユダヤ人たちと同じですよというような警告がされている、そんな思いがいたします。御言葉は時に私たちの在り方を鋭く問うてくることがあります。それはキリストの御旨にかなっていますか、愛に根ざしていますか、救いに値するものですか。同時に罪にまみれたこの身を清めていただいている自覚というのも問われてまいります。自分自身を真摯に顧みて悔い改めていますか。同じ過ちを繰り返さない決意を新たにできていますか。そもそも罪を犯している自覚はありますか。こういうことを問われると、本当にうなだれるしかない、そんな心境にもなります。でもそれにもかかわらず、だからといってそれを素直に受け入れられない、認められないのなら、まさにそれは人間の私たちの傲慢さであるんだと、そういうものが現れ出てしまっているんだということを自覚しなければならないでしょう。私たちに気づかない罪でさえ神様はご存知なのですから、まして私たち同士で明らかにされるような罪は言わずもがなであります。パウロとバルナバはそういう人たちをバッサリ切り離してしまいました。彼らはアンティオキアを出るとき、足の塵を払い落としています。つまりこれは、そこまで無自覚に突っ張り拒絶するなら、どうぞご自由になさるがよろしいと、あなたが裁きを望むなら止めはしません、私たちは救われたいと望む人たちのところへ参りますという、そういうメッセージです。とても厳しいメッセージではありますが、あくまでも自分をちゃんと顧みようとしない、そういう者たちへのものであって、多くのキリストに誠に信じ従おうとする者たちには、私たちは蚊帳の外じゃなくて、まさに救われるべき一人としてここにいるということが、そのここにいることが許されているということが確認できるものでもあると思うんです。なろうとしてなれないものを拒絶しているのではない、切り離しているのではないんです。なろうとしないもの、それを正当化するものがここで切り離されてしまっている。私たちはなれないながらもなろうとしている一人である、そういうものはちゃんとその妹に引き寄せようとしてくださる方がおられるという、そのことを確認するのであります。救われる一人としてここに立つということは、そこに存在するということは、その生き方を通して神様の栄光を表すことができるということでもあります。皆さんが、そして私がここで生きることで、ここにいることで神様を表してまいります。何か立派な行いをしなければならないとか、素晴らしい言葉を語らなければならないとか、そういうことではないんです。生かされているその今を喜びと感謝を持って生きるということで、その生き生きとした命の輝きが、私たちが神様に守られている、キリストに許されている、そのことを証ししていくのであります。私たちはそのために選ばれた器でありましょう。こうでなければならないんだ、こうしなければならないんだ、そう考えると辛く苦しくなることがたくさんありますが、そのままを輝いて生きていいのですということが受け入れられている、そのことを知れば、私たちはさらに輝くことができるでありましょう。そこには私たちがまだ知らない新たな喜びがたくさんあるように思います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちが生かされてある日々、今ここにある恵み、このことに感謝をしながら、あなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにしていきたいと思います。どうぞ私たちの歩みに伴い、 私たちを導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。